ほな、向こうが、やぶさ、ひでゆきの、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の水原帽子の時間になります。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに戻ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せだなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィン本スタジオ生放送でお送りをさせていただいております。今日もミスターは金谷さんにやっていただいております。好調な滑り出し、ありがとうございます。
ありがとうございます。
余裕ですね。よいでしょ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、sm761@fmwin.com。ファックスの方が 0155-24-6699 でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、暦はですね、夏至を過ぎまして、まあ、これから、まあ、ちょっとね、気温が低めですけども、夏に向かうということでございます。まあ、昼の長さがね、一番長かったということですけども、ちょっとそれを考えるとね、これから短くなるのが寂しいですが、気温はどんどん上がって、こう、夏に向かうということで、気持ちはどんどんどんどんこう、上向いていくのかな、というふうに思います。ここ最近の、まあ、話題なんですが、先日日曜日ですね、帯広歩行者天国、2年間、お休みをさせていただいておりましたが、今年は開催ということで、第1回目、終了いたしました。大勢の方にね、来ていただいて、とてもこう、いい感じで、スタートしたかなという感じでございます。後ほどこの話もね、少しできればなというふうに思います。あと畑の方はですね、この、夏至前に大体、除草作業は、例年だったら、終わらすんですが、ちょっと今年はね、気温が、まあ、低かったり、雨があったりということで、まあ、作業がね、まあ、ちょっと遅れてるというかね、除草作業がちょっと後の方に行ってるなという感じでございます。今日もですね、マクデスクでやらせていただいている畑の方、ちょっとこう、様子を見に行ったのですが、手だれのオペレーターさん、森重さんですけど、カルチをね、やっていただいておりました。まあ、そういう時に声かけるとね、この水差すみたいで、オペレーターとしてはすごい嫌なんですよね。せっかくこう集中してこうやってる時にね、誰かにこう作業中断されるというのは非常にこうオペレーターとしては嫌な、気持ちになるんで、声をかけずに遠くの方からこう眺めて、作物をね、畑作物をこう見て、帰ってまいりました。あとですね、帯広歩行者天国に、毎回こう出ていただいているおもちゃ病院というのがあるんですね。高橋さんという先生がこうやられているんですが、ちょっとね、修理のこう話をこういろいろ聞いてると、私はもう、その無線機だとかね、まあ、その辺のこう修理の仕方、まあ、随分こうヒントをいただいて、あ、おいしい情報をいっぱいいただいたなということでね、ちょっとこういろいろこう試してみたいなという感じで考えておりますね。あと、まあ、この時期ですね、提出書類、 ついたらすぐとこう振るんですが、どうもこう、書類の整理がね、こう苦手というか、昔は良かったんですが、最近ちょっとね、よろしくないなということで、ちょっとこう、事務用のキャビネットなどをこう導入してですね、こう昔を思い出しながら、書類のこう整理をやろうかなという感じで考えておりますね。あと、まあ、愛国神社。私がおります愛国庁に、愛国神社あるんですが、そちらの環境整理と。まあ、毎年この時期なんですが、今年はですね、なんと、道路の補修。まあ、これをやりましたね。アスファルトがね、ちょっとこう削れてたりするんで、まあ、皆さんがですね、ちょっとこう、見たことないような機械、振動で踏み固めるローラーみたいなね。そういうのをこう持ってきていただいて、きれいにこう道路の補修とかね、やっていただいておりましたね。あとまあ、ちょっと今年は、出だしが遅いんですが、スズメバチ。まあこれが巣を作りに来るんで、それの対策ということでね、こう見た感じ、スズメバチの巣に見える蝶々。これをですね、まあ配電の軒下に4つほどこうぶら下げて、まあ対策したりとか、まあそんなことをやっておりましたね。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリキンジーさんですね。いつもありがとうございます。6月に入って天候が優れず、雨はいかがですか、先生。この2日間、急に気温も上がりましたが、葉物はどうですか、書いていただきました。豆の方はですね、愛国の方は、まあ、順調にいっておりますね。愛国で2回目に巻いた大豆がちょっとこう揃いが悪いな、ということですね。あとですね、マクベストの方は、おおむね順調。ただまあちょっとこう、畑の条件の悪いところはですね、発芽が揃わなかったりとか、まあ、そういうことがあるんですが、まあ、おおむね順調かな。で、まあ、日暮れてからですね、オペレーターさんと、電話でやり取りをしてたんですが、まあ、私がこう見た感じでは、豆の状態は、まあ、いいかなという感じですが、やっぱりこう長年やられた方にすれば、ちょっとこう物足らんな、ということを言われてました。でもまあ、おおむね良好ということでございます。あとですね、葉っぱ物ですが、まあ、低温でですね、露地の調子があんまりこう良くなくって、ちょっとこうまばらな感じですね。まあ、春菊なんかはね、こうぐんぐんいってますね。ここ、最近のこの気温の上昇でですね、やたらこう伸びてるという感じでございます。まあ、これからですね、どんどんこう気温上がっていくと思いますんで、まあ、いろんなこう作物ですね。まあ、いい感じで推移するかなという、感じで、おります。今日、ちょっとですね、じゃがいもの、花芽がついて、咲きかけてたのって、ちょっとね、土をほじってみたんですよね。そしたらもうすでに、じゃがいもの可愛いのが、できておりました。多分これ食べるとですね、ものすごいこう、なんていうのかな、じゃがいもとは思えないような、なんかこう、食感で、美味しいんですけどね。ちょっとまあ、かわいそうかなという感じで。まあ、あと2週間ぐらいしたら、収穫してみるかなという感じでございますね。それでは、今日の1曲目、いきたいと思います。こちら。I'm the light of the world. バイズでタンタンタン聞いていただきました。まあ、冒頭でね、お話をしたのですが、6月19日日曜日、まあ、2年間があってですね、3年ぶりに、帯広歩行者天国が開幕をいたしました。まあ、この2年間ですね、もう本当に、一回一回やれるかどうかということを検討しながら、まあ、いろんな対策も立てて、出展される方といろいろこう話をしてですね、こう何かこう解決策はないだろうかということで2年間を過ごしたのですが、結局は1回も開催できなかったということでございます。まあそれがですね、6月の19日にようやく、まあ開催できるということで、まあ第1回ね、無事開催を、決定してですね、やれたということで、ございます。まあ、ただ例年と違うのはですね、コロナ対策ということで、人が集まっても蒸れないように、密集しないように、あるいはですね、アルコール消毒、マスクの着用、まあ、そういうことに気を配りながらですね、まあ、やりましょうということで、それぞれこう出展いただける、方たちにも、ご協力をいただきながら、開催ということでございます。まあ、オープニングということで、毎回ですね、セレモニーをやるのですが、今年は来賓も、ちょっとご遠慮いただいて、ミカバトンクラブさんの子供さんたちのですね、演技をこう冒頭にやっていただいて、その流れで子供たちにこうくす玉を割っていただくと、そんなことでスタートをしております。で、まあ、毎回ですね、やっていただいております、帯広若飛び祭の方たちによる、チアリーダー、それから、はしご乗り、これを、こうして、ほこてん染めというふうにこう呼んでおります。で、今年もですね、北海道チャンピオンの方もこう来ていただいて、素晴らしいこう演技をね、見せていただきました。まあ、何回見てもですね、あれだけ高いはしごの上でですね、命綱もなく、例えば、はしごはまあ竹でできてるんですが、その一点にですね、背中を、こう、なんていうんですかね、仰向けになって背中をつけて、両手両足離してですよ、チューブラリンというか、それでこう静止するというね、いや、よくあれができるなという感じでございますね。で、まあ皆さんからすごいこう拍手が来ておりましたね。まあそんなことで開幕をしております。で、まあこの日はですね、まあ自衛隊さんが、車両と警察用のオートバイを持ってきていただいて、あと、制服を着て記念撮影とかね、大人用と子供さん用とありましたけどね。 すごいこう盛況で皆さんこうね、間隔を空けて並んで、まあ、順序よく撮影したりね、警察用のオートバイにまたがったり、それから、ラブって言ったかな、四輪の装甲車ですけども、軽装甲車ですけど、そのボンネットの子供さんたちが乗ってこう撮影したりとかね、そんな感じでございました。あと、ディノスさんが、車両で、備え付けのですね、UFO キャッターを持って来られたりとかですね、これ、子供さん用のはずなんですけども、まあ、親子連れの方たちが来られてですね、腕に覚えのあるお父さんがですね、子供さんたちにいいとこ見せようっていうことで、こうやられるんですが、なかなかそうはいかないですね。あれれっていう感じでね、結構こう盛り上がっておりました。まあ、子供連れの、ご家族がたくさんこう来られましてね、まあ、フラフープとかホッピングとかですね、遊び広場ということでね、セットしてあるんですが、ちょっとこう、狭かったかなと。例年だったら十分なんですが、まあ、たくさん来られてたので、ちょっとこう、場所を広げないかな、ということをこう、思いましたね。あと、まあ、路上アートってね、ストークでこう、道路に絵を描いたりするんですが、もう描くとこなくなるぐらいたくさんこう、子供さん来られて、いっぱい絵を描いてもらいましたね。あと、シャボン玉もですね、これ、シャボン玉の石鹸というかね、これを4リッターのボトルで3本用意するんですが、ほぼなくなっておりましたね。まあ今までこんなことはなかったんですが、まあそれぐらいこう盛況だったということでございますね。あとはまあボランティアの方がたくさん来られましたし、来ていただきましたし、あと、大道芸人さんだとかね、まあ、たくさんのご出演いただきましてね、学会誌もありましたし、まあ非常にこう良かったかなということで、まあ皆さんね、久しぶりだったので、まあ思いっきりこう楽しまれてたなという感じでございます。ただまあその反面ですね、採用する側がですね、ちょっとこう不手際だったり、体調崩されたり、まあご迷惑かけたこともございます。で、まあ、昨日ですね、それについてのこう対策とか、まあ、会議で、まあ、皆さんでこう検討し、手を出しながら、まあ、すぐに書こうかということでやっておりました。まあ、会議もね、盛りだくさんで、まあ、勢いあったかなという感じでございます。それでは、曲したいと思います。こちら。
Thank you.
ロル・ベイヤーで It's the Falling in Love 聴いていただきました。まあ、この時期ですね、まあ、私の仕事上というか、まあ、野良仕事、農場を含めて一番よく使う道具っていうのがあるんですね。で、それは何かと言いますと、小さなエンジンがついた草刈り機なんですね。で、まあ、これは、うちにある古いやつはもう20年ぐらい、まあ、使ってるんですが、まあ、エンジンが小さい割にはですね、結構高回転で無理かけるんですよね。で、まあ、経年劣化が激しいんですが、まあ、メンテナンスはそれなりにこうやってきたんですが、やっぱこう20年も過ぎるとですね、ちょっとこう、くたびれてくるなぁ、ということなんですが、まあ、これはうちに限らず、どちらの、まあ、農場、お宅でもですね、やっぱり20年も経てば経年劣化で、だんだんこう、調子悪くなるわけですよ。で、まあ、私結構こう、修理するもんですから、よそから来るんですよね。で、もともとうちに2台しかなかったんですけど、今よそから3台来てですね、5台になってしまって、で、まあ、どれもあんまり調子が良くないということで、そうなってくるとですね、5台の中から調子の良いやつを選んで使っちゃうんですよね。本当はちゃんとメンテナンスをしないとダメなんですが、ちょっとこれはいかんな、ということで、まあ、ちょっと、来週あたりからですね、気合い入れて、こう、オーバーホール、メンテナンス、分解、整理、まあ、やるかな、という感じでございます。まあ、この機械ですね、非常にこう簡単で、まあ、ガソリンを燃料に使うんですが、これを気化して空気を混ぜる。この、まあ、機械をキャブレターって言うんですが、ダイヤフラム型というね、ちょっとあまり使わないですね。チェーンソーだとか、あとレーシングカートのキャブレターもこのダイヤフラムですね。まあ、これもですね、劣化する部分があるんですね。ダイヤフラムという名前のこう、ペコペコ動くね、薄い膜があるんですけど。これが結構痛むんですよね。で、これの交換でしょ。それから、添加プラグ。まあ、これもですね、新しいのにこう変えて、いい状態のものを使わないとダメですね。で、まあ、これに、こう、電気を通す、今はポイントというかないんで、CDI というね、こういう機構があるんですけど、これもですね、経年劣化でこう、ダメになる場合があるんで、まあ、この辺も交換したりとか、あとエンジンそのものはね、ピストンリングだとか、ピストンシリンダー、まあ、この辺オーバーホール、まあ、普通やる人いないんですけど、まあ、こんなことも、まあ、やらないかんかな、ということで、まあ、整備する機械がね、結構小さいんですけど、ちょっと面白いかなと。模型エンジンみたいな感じでね、面白いんですけど。まあ、あとですね、この草刈り機なんですが、昔はですよ、電気式の草刈り機っていうのは、パワーがなくって、しょぼいな、ということで、敬遠されてたんですが、先日、神社の環境整理の時に、役員さんですね、電気式のやつ持ってきたんですよね。で、ちょっと見せていただいたんですが、すごいパワーですね。これエンジンよりもいいんちゃうかな、という感じで、まあバッテリー性能とモーターの性能が、まあここ近年すごくこう、良くなったからだろうな、というふうにこう思うんですけど、これですね、バッテリー式のやつは、バッテリーがメンテナンスするとこないんですよね。まあベアリングとか、まあ、こうグリス入れたりとか、まあそれはあるんですけど、まあちょっとこう、機械苦手な人には、このバッテリー式のやつは、すごいいいんじゃないかなと。ちょっとこうね、興味湧きましたね。まあ次回こう、ね、なんかあれば買い替えたいなって、まあしばらく買わんでしょうけどね。はい、そんなことでございました。あとですね、この草刈り機に使う刃っていうのがあるんですが、まあ2種類ありまして、チップ層というね、金属のチップが付いた切れ味抜群のやつ。ただ、これはですね、金属とか硬いものに当たると、非常にこう危険なんですよね。チップが飛んだりとかですね、するんで、あまりこうね、キワまでいけないです。で、キワまで行くときは、ナイロン紐。まあ、これをこう、回転させて、草をこう、引きちぎると。まあ、この、2セットでいけばですね、大体こういけるんですけど、 まあ、ということでね、まあ、2台持ってれば、交換せずにそのまま使えるということでね、まあ、やれるんですが、この間、1日がかりで、家の周りのですね、道路の乗り面とか通路とかハウスの際とかですね、家の、まあ、住居の周りとかですね、こう1日でこうやりましたけど、結構疲れましたね。まあ、この時期ね、まだ気温が低いんで、ちょっとまあ、助かったんですけど、これ暑い時はね、結構大変ですね。まあ、本州なんかは、道路の乗り面、こう、打っててね、職員さんやられてますけど、あれはもう本当に大変な仕事で、1時間やれば10分休憩とかね、まあ、そんなことがこう、決まってるようですけど、この時期使う、かかり機、まあ、あれこれですけど、まあ、電気式ね、ちょっとこう、振動もね、いいかな、という感じでございます。おすすめの一品ですね。それでは、曲、いきたいと思います。こちら。はい、サンシャイン、サウンメッサウ。ちょっと発音がまずくてごめんなさいですけど、サンシャインお聞きいただきました。まあ、兵庫県にですね、丹波市というのがございまして、この中に、貝原湖というのがございます。これはまあ、JR の笹山口というね、メインを打ったら、5つ、まあ、先に行ったところで、兵庫県の中東部になるんですね。まあ、兵庫県というのは意外とこう大きくって、瀬戸内海から日本海まで、あるんですね。本州の道の部分を、全部こう網羅しているというのが兵庫県でございます。まあ、こちらの中東部に、丹波市というのがございます。まあ、ここにですね、まあ、古民家がございまして、 まあ、私の友人が、知り合いの方からですね、これを、買ってほしいということをこう言われて、即決でこう買われたというお家なんですね。で、今回そこにこう呼んでいただいて、自然栽培のこう講演会を、やろうという企画だったんですが、その前、2日前から、まあ、入ってですね、いろいろこう準備とか用意とかこうさ一緒にさせていただいたんですが、このお家がですね、ものすごい立派なお家なんですよね。で、まあ、熱望のこう危機にあったということで、私の友人がですね、それを、購入して存続継続しようと、いうことで、まあ、買われたんですけども、本当にね、これ潰すのは惜しいよね、というね、もう本当に立派なお家なんですね。まあ、土壁であったりとかですね、庭には掃除鉢とか、それから神様を、こう、祀る祠があったり、まあ、蔵もありましたし、家の中に、井戸もありましたね。まあ、その井戸で水汲んで、美味しそうだったんで飲んだらね、うわっとかって言われましたけどね。私結構平気なんで、こう飲んでしまったんですけど、まあ、そういう立派なお家がありました。それをもう綺麗にこう修復されて、まあいろんなね、こう活動の拠点にしたり、あるいは仕事場にしたりとか、いう、構想で、そういう構想でこうやられているんですね。で、まあ道がですね、ちょっとこう狭くて、タクシー曲がれないですね。手前で降りて歩いてちょうだいという感じなんですが、まあ、腕に覚えのあるね、ドライバーさんは、なんとか、その家の横までこう来れるんですけども、まあ、若い方はもうほぼ無理かなという感じでしたね。まあ、途中、レンタカーを家に借りて、まあ、小型だったので、まあ、行けるかなと思ったら、まあ、案外こう、行ってましたけどね。まあ、そんなことで、丹波市に行ってまいりました。で、当初はですね、その自然栽培の講演会っていうことで、まあ、知り合いの方たちに声をかけていただいて、5名ぐらいで、こじんまりと、という話だったんですが、どんどん増えてですね、一応こう、エントリーされた方が30名おられて、いや、座布団ないし、こう、湯飲みもないし、どうしようかみたいなことでね、やったんですが、まあ、嬉しい悲鳴でですね、約1時間半、講演をさせていただいて、その後、質疑応答30分、まあ、お茶を飲みながら、お菓子をちょっとつまみながら、ということで、やらせていただきました。で、終わってからは、懇親会ということでね、一席設けていただきまして、若い方が二人来られてね、いろんな話がこう、できてよかったかな、ということでございました。まあ、今回がそちらの古民家の改造、コケラ落としということでね、次の企画ももうすでにこう考えてるということを言われてました。まあ、また呼んでいただけたらね、嬉しいなというふうに思いますね。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、ジェームス・レイド&カレーです。で、ソダ、聞いていただきました。メッセージいただきました。ですね、クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、ミスターのカナエさん、こんにちは。保護店第1回目、お疲れ様でした。そこに書いてますね。クリスタルは日曜は朝から夕方までの勤務が多くてね。ちょっと寂しいですね。開催中に行ける日があれば、ぜひとも行きたいです。街中が賑わうのは良いですし、ちびっこの笑顔がたくさんなのは嬉しいです。本当にそうですね。子供さんがたくさんこう来てくれるっていうのはね、本当にこう見てて楽しいですね。くれぐれも熱中症などお体には気をつけくださいね。クリスタルと書いていただきました。いつもありがとうございます。まあ本当にね、熱中症、まあ急にこう気温が上がるとですね、アスファルトの上とかね、結構厳しいんですね。フラダンスの方たちが、裸足で演技をされるんですが、足の裏が熱いということを言われて、水まいたりとかね、結構いろんなことやりましたね。でも本気でやられてる方は、そんなものはすぐで当たり前なんだということでね、全然水などまかなくていいよって、あ、でも本当に暑かったと思います。結構我慢してやられたので。はい、そんなことがございました。それからもう一ついただきました。一曲目の曲についての質問ですね。ターンターンターンを歌ってるのは誰ですかということですが、プレイヤーさんはザ・バイルズっていうことで、調べてきてます。バイルズ、これね、スペルが BYRDS。ちょっとこう、私の発音悪いかもしれないですけどね。ザ・バイ、バイルズ、BYRDS ですね。こちらをおかけしました。まあ、話は変わってですね、ですね。あ、すいません。柳の処理っていうのを今回、新たな畑でこうやったんですが、まあ非常にこう大変な作業でですね、なんとかまあ畑にできたということだったんですが、その後まあ整地したり畑を作ってですね、まあ大豆を巻きました。まあ面積的には、2万平米ぐらいですね。100メーターの200メーターぐらいですけどね。まあそこに、大豆を、巻いております。ただまあ、発芽率がですね、あんまり良くなかったっていうことなんですが、よくよく観察しますと、鳩がたくさん来てですね、芽が出て柔らかい美味しそうなところをついばんでいくと。それから、単調ズルだと思うんですが、すごい大きな、ツルのつがいがですね、特にずっと来ておりまして、その足跡人間の手ぐらいあるんですよね。で、結構ほじくって、まあ、切ったっていうのもあるんですが、まあ、それはまあ、しょうがないな、ということで、あとはまあ、天候不順で、まあ、豆の発芽があまり良くなかった、ということなんですが、これ大面積の宿命で、やっぱり、ダメージ大きいんですよね。ちょっとこう、天候不順で発芽率悪かったということで、いや、私もって感じなんですけどね。小さな面積やったら諦めつくんですよ。これ2万平米であかんかったってすまないですか。ちょっとね、ダメージ大きすぎて、ちょっとこう、がっかりしたんですが、でも今日見たらですね、まあ部分的にはまあ、いいかな、ということで。まあ、どっちにしてもこれ諦めしかないんですよね。で、まあ、余計なことなんですけど、その大豆を疑ったりするわけですよ。種が良くないんじゃないかと。で、まあ、種の発芽試験をね、やって、一応、まあ、確認はするんですけど、まあ、それで悪かっ っても結果は変わらないので、まあやる意味はないんですが、自己満足しかないんですけどね。まあ一応、まあそんなことでやっております。まあなんていうんですかね、今回、この大豆の栽培は、まあ私が過去やってきた、プロジェクトの中では一番大きなプロジェクトなんですよね。で、まあ期待度も、まあ大きくて、まあもちろん面積も大きいし、これにこう関わった人たちも、まあそれ相当の人数で、まあ応援要請したりとかですね、まあやらせてもらったんで、やっぱり期待度が高いんですよね。それで、まあ結果として発芽率があまりよろしくなかった、取りに食われた、いうのはちょっとね、こう、残念やなという感じなんですが、まあこれは、諦めるしかないですね。まあそんなことでございます。先ほど曲名を、お知らせした、あ、ポークさん。はい、ありがとうございます。タウンタウンはバイズではなくバーズ。バーズですね。はい。私の読みが悪かったということで。はい。ありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。ほな、行こうか。
失礼いたしました。
はい、オーラ・ムル・アル・ナルズで、ルドビコ・エイナウィ 聴いていただきました。まあ、あの曲出し、先ほどちょっと金谷さんミスして。あ、俺のミス？私のミスでした。
私のミスは、ただずるりと。
違うところがあんな風になるんですね。
そうですね。
はい、ジングルの頭出しが出ております。
大変。
はい。
失礼いたしました。
笑っていただけたらこれ幸いですね。すね、はい。ありがとうございます。
全くです。はい。失礼いたしました。
まあ、私の農場はですね、一応こう法人格を持っておりまして、2009年に株式会社にしたんですね。で、まあこれ株式会社にするときにですね、帯広市の農業委員会さんに、会社の定款を持っていきまして、まあ公的に、公正証書としてね、登録済みの定款なんですが、それを持って行って、農業生産法人ということで承認をいただいておりました。ところがですね、今回、まあ、別のところの畑を借りるのに、農地法の第3条申請ということを、3条申請に則った、申請をしなければいけないということなのですが、私のこう株式会社ラブタファームがですね、結核法人ではないということで、申請できませんという話になったんですね。で、それは何かって言いますと、やっている、営農している畑の面積が2ヘクタール以上なければダメというのがあるんですね。で、それ、農業委員会さん、いつ言ったのにダメなんですかってダメって言われて、で、まあ、急遽ですね、帯広市内にある別のところを借りまして、2ヘクタール以上、営農してるということで、申請を上げさせていただきました。まあ、これがないとですね、幕別の、農場を法的に正式にこう借りれないということだったんですね。で、まあ、別に畑やればそれでいいじゃないかということなんですが、これ環境保全型農業の、奨励金というのがございまして、それの申請をしたんですね。ところが、正式にちゃんとこう賃貸契約を結んでいなければダメということと、それから、大豆に関しても経営安定、奨励金というのがございまして、これもこう適用受けようかなと言ったらそれもダメということだったんですよね。で、まあ、うちが、適格法人であるということで、申請を挙げて、その許可が出たのが、6月の2日だったんですね。で、その賃貸契約の申請、3条申請っていうんですけど、農地法3条の申請を提出して、受理をしてもらう締め切りがですね、10日だったんですね。で、まあ、中身で言うと、実質、7日間の間にこう申請書を書いて、それから土地の面積を図面から計算をして、法務局に行って、登記法の写しをいただいたり、図面をいただいたり、まあ、手続きがですね、かなりあったんですよね。で、これ10日間に合うかなということで、まあ、ドキドキしながら、もう本当にね、徹夜に近い状態でこう書類書いて、役所とやり取りをしたりとか、まあやったんですが、無事、10日の夕方にですね、受理をしていただきまして、最後、まあチェック入ってですね、訂正箇所、まあ結構あったんですけど、もう書類書き直す時間がないので、その場で訂正印を押させてもらって、その場で、発出して、書き直してですね、ただ枚数がですね、持ち主によって、一つずつ申請なので、申請書類が6部あったんですよね。で、一箇所間違うと、その6部全部訂正なんですけど、まあ、それが何箇所もあってですね、結構こう時間がかかって書類ぐちゃぐちゃだったんですけど、一応、まあ、字が汚いとか、書き方が悪いとか、いうことは、まあ、問題外なので、なんとか受理をしていただいてですね、10日締め切りに間に合ったということで、めでたし、めでたしということで、終わったんですね。で、まあ、あとはですね、この大豆がうまく成長してくれればいいな、ということで。まあ、今日も見た感じではですね、まあまあ、順調にいってるかな、ということなので、まあ、うまく、こう、着地してですね、 みんなでこうハッピーエンドになって、まあ、お祝いができればなというふうに思う次第でございます。それでは、最後の曲になります。お届けしたいと思います。こちら、ヨシエンでインナークワイエットナイトを聞いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もメッセージたくさんいただきました。ポークさん、久しぶりにね、メッセージいただいて、いや、嬉しいな、というふうに思いました。ありがとうございます。まあ、お付き合いいただきましてね、本当にありがとうございます。まあですね、この間、ミナイカっていうね、私が手伝いに行ってる、合同会社なんですけども、そこのホームページ用に、自己紹介をしたいのって、質問がこう来てて、まあ名前とかね、こう、座右の銘とか趣味とかまああったんですけど、夢は何ですかっていうのがね、質問にあったんですよね。で、最近ね、よくこう、思うんですけど、過去私と、こう、付き合ったというか、まあ、仕事絡みで一緒にこう職場にいたとかですね、元上司とか、非常にこう仲の悪かった人、まあ、まあ、会社辞めてからもう全く疎遠になりますよね。で、まあ、そういう人たちのことをたまにこう思い出すんですが、私がやってるこの農業、それとか今やってるこうプロジェクト、まあ、これがですね、評価されてですね、こう世間でこう認められるようになったときに、まあ、世の中にこの農法とか私のことがこう情報発信されたときに、ね、まあ、そういう疎遠になった方たちが、まあ、あいつか、あいつなと俺のことを部下やってとか、友達やとかね、そういうふうにこう言われるのがなんかこういいかな、それがなんかね、最近の私の夢なんですよね。思いっきり疎遠になった人に、なんか全然こっち友達ちゃうねんけど、あいつ友達やったって、そういうふうにこう言われてるみたいな、あ、笑われた。 そんなしょうもないことを思っているんですね。あとですね、参院選挙、4月の10日ですけどね、与党、野党ともにですね、こう選挙戦、いろいろこう繰り広げられるということが予想されておりますね。で、まあ、与党も野党もですね、まあ、あるんですが、この中で、消費税がどうなるかとかね、何に使われてるかとかね、うちに使われてるのかとか、国債は、国、あ、もう時間がない、終わりますね。はい。あ、メッセージ。はい。矢部田さん、田さん、こんばんは。物価の高騰が止まりませんね。この国の未来が心配です。矢部田さんが、今、この国に期待することは何ですか？もう、時間がないと言えないですね。みんなが本当のことを知ることですね。憲法のこともちゃんと、まあ、特別背景だとかね、そういうことをちゃんと言ってくれる政党に、こう、入れて、我が国のね、この良くない部分を変えてもらえたらな、というふうに思うわけでございます。私の次の出番は4月の6日です。それでは、またお耳にかかりましょう。さようなら。